皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの佐藤和垣です。日天ポッドキャスト、今日は833回目です。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google、Voicy など各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは3月10日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はメッセージコーナーをお聞きください。
それではメッセージテーマこちらです。引っ越しの思い出です。江戸川区の転勤猫猫さん、28歳女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
我が家は夫の転勤があり、結婚してからの5年間で5回の引っ越しをしました。
わ、
28歳で5回、
それは
多いです ね。最初の転勤があったのは結婚1ヶ月後のこと。荷物の搬入当日、夫は仕事のため、夫の母が手伝いに来てくれました。古めのアパートだったので、搬入前に燻煙剤を炊こうとしたら、煙のね、黙々の燻煙剤を炊こうとしたら、天井の火災警報器にカバーをつけるようにとのこと、なっちゃうからね。まだ何もない新居には踏み台にできるようなものはなく、どうしようかと思っていたら、夫の母が四つん這いになり乗っていいから乗ってよと言うではありませんか。まだ結婚したての付き合いの浅い時でしたから、はい、乗らせていただきますとはいかず、いえ、私が下になります、
そう、ね、
いいから乗って、あなた乗って大丈夫だからと、しばし二人とも四つん這いになって押し問答まあそうなるよね。
最高。
結局断り切れず、私が義理の母の背を踏み、台にカバーを取り付けました。義理の母の背を踏み台にカバーを取り付けました。お母さん、今聞いておられますか。もし次があれば絶対に私譲りませんよ。申し訳ありませんでした。
次は絶対土台になります。
うん、土台は譲りませんからね。
土台は譲りません、
ということで。
そうですか、
ね、優しい方ですよね。
ねえ、お二人ともいい関係ですね、きっと ね
もし次があれば絶対に土台は譲りませんからね、ということで、私が土台になりますよっていうことでしょうね。優しいお嫁さんっていうことになるのかな、
お姑さんも素敵ですし。
そうね、優しいね。まあ、ただ第三者からの冷たい意見としましてはですね、この方28ですから、やっぱりお母さん上に乗ると高いところ危ないから、この方が上になった方がいいかもしれないね。
それもある
ね、堂々とね、
かもしれませんね、また、確かに
そうね、はい、お母さんね、なんつってね、もし落ちたら危ないんで、私がじゃあ上に参りますのでつって、思い切り踏ませていただきますっていうことですけど、
なるほど。
2人して四つん這いで譲り合うというシーンが面白いですよね。想像できますよね。
最高です。
阿鼻子市の褒め言葉しかいらないさん、40歳女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
気持ちわかります本当にわかる、
いいラジオネームですね。
褒め言葉しかいらない、わかります私もね、良かれと思ったなんか、意見とか最近受け入れられない、
そうですか、
うるさいって褒め言葉しかいらない、ありがとうございます。私は親の仕事の都合で何度か引っ越しを経験し、小学校は2回、中学校は1回変わりました。そうね、転校が多いとね、大変でしょうね。小学校で2回、中学校は1回、転校が決まると最後の登校日に決まってプレゼントされるのがクラスメートからのメッセージです。担任の先生がクラスのみんなに私宛のメッセージを書かせ、色紙や文集のようにまとめて渡してくれるのです。そうですよね、寄せ書きとかね。こう聞くと涙がほろりとこぼれるようなものをイメージする方もいらっしゃるかもしれませんが、私が小学校1年生の時にもらった文集は、運動神経の悪い人でしたねとか、ドッジボール投げるのちょっと弱かったねなど、子供ならではの本音が炸裂しているもので読み返すと別の意味で泣けてきます。また F 君のページには、いつも僕のノリを使っていたよね、僕のノリももう使えません、自分のノリを買ってください と書かれていて、これを初めて読んだ時恥ずかしさで顔が熱くなったことを33年経った今でも覚えています。F 君、その説は本当に申し訳ありませんでした。わかりますね。
そうですね、
正直にね、忖度なく、あったことを書くからね。
そうなんですね、小さいとそうなのか。
逆にまたそのね、気遣いのなさが自分との距離が近く感じて嬉しかったりするんでしょうけれど、
そうですね、
僕のノリよく使っていたよねっていう。もう僕のノリ使えないから買ってね、そっちではっていうことだよね。
そうですね。
川崎市のマッキーモッキーさん、男性の方ありがとうございます。
ありがとうございます。
数年前に会社のオフィスが移転した時の話です。
はい、
そうか、オフィスの移転っていう引っ越しもありますね。
あーね
ー、金曜日に来週月曜からは移転先のこのビルに出社するようにと通知がありました。月曜になって新しいオフィスはどんな感じなんだろうといつになくウキウキしながら移転先のオフィスに行くと、あろうことかそこに会社がありません。受付で聞いても、そのような企業は当ビルには入っていませんと釣れない返事。受付のロビーには同じく途方に暮れている同僚たちの姿がありました。これって会社が夜逃げしたってことじゃない？コロナで業績厳しかったからなと、みんなで不安を口にするうちにその数は徐々に増加。突然会社がなくなった人たちでそこのロビーは埋め尽くされていました。そんな中、総務の方が走ってきて、通知したオフィスの地図が間違っていました。正しいオフィスは3軒隣です。案内を間違えられたことはもはや私はどうでもよく、ちゃんと会社があったことに心から安堵。毎日何気なく通勤している会社だけど、ちゃんと会社があるってなんて素晴らしいことなんだろう。明日も会社があるように全力で頑張ろうと、今も時々思い出しては心を新たにしています。社員の会社への帰属意識が薄いとお悩みの経営者の皆さん、この方法はおすすめです。なるほどね。
なるほどですね。今日も仕事嫌だなとか言ってる場合じゃないわよね。
そうですよね、ちゃんとね、毎日同じ場所にあり続けるっていうことがどれだけ大事なことかということですよね。
ある
この人はもうそれ痛感したんだね。
そうなんですね。
感謝が足りなかったっていうね。
そうか。
そして会社への帰属意識、最近はねよくエンゲージメントなんて言ったりして、社員がその企業のためにどれくらいこう誠実さと帰属意識を持って働けるかという、会社への愛情を持って働けるかというのが最近のビジネスでは問題になったりしますけれども、その解決策としていいんじゃないかっていうね。あえてちょっとドキドキさせてから、
ショック療法ですね。
ショック療法的なね。一瞬会社がなくなってるっていうね。隣にありました。一緒に頑張りましょう。
すごいドッキリですね。
ドッキリですね。大阪のスーミンさん、28歳女性の方です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私は小学生になるまでに親の仕事の都合で3回引っ越しをしました。親は子供3人と共に引っ越しをするのは大変だったでしょうが、祖父母も応援に来てなんだか賑やかだった記憶があります。そんな思い出の中で特に印象に残っているのは、祖母が作る引っ越しカレーです。冷蔵庫の中の残り物をとにかく何でもカレーにして片付けてしまう引っ越しカレー。あーいいね。普通のカレーには入っていないへんてこりんなものが入っていました。ちくわ、しいたけ、こんにゃく、柿など。果物の柿か。具材は入っている数がバラバラなので、おいしいものに当たればラッキーといった具合です。母は具材にいちいち感動しながら食べていて、祖母は残り物はカレーにすれば片付くんだよと得意げな顔で、段ボールを机にしてみんなで囲んで食べる引っ越しカレー、その時の残り物で作るカレー、それこそが私の中で最高の引っ越しの思い出です。
まあ、
いいね。ちょっとね、段ボールをひっくり返して机にしてね、家族でこうワイワイやる感じは想像ができますね。
そうですね、
いい思い出ですね。
本当に
福島の郡山からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あら、福島の郡山から、ありがとうございます。郡山いいところだよね。ちょっと具体的には何か言えないけど。レディエイちゃん、33歳男性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
20代前半の頃、忙しくて引っ越し作業がままならず、 彼氏に荷造りや片付けを手伝ってもらいました。もう読まない本をまとめておいて、この本古本屋に売ってきてと彼にお願いし、私の代わりに古本屋に行ってもらいました。彼氏ね、引っ越しが完了し、そんなこともすっかり忘れた頃、今度は彼が引っ越すことになり、私が荷造りの手伝いをすることになりました。彼のクローゼットを片付けていると、何やら本がたくさん入っていそうな段ボールが出てきました。中を開けてみると、私が引っ越した時に売り払ったはずの少女漫画がたくさん入っているではありませんか。彼を問い詰めると、漫画を売りに行く前に軽い気持ちで読み始めたらすっかりハマってしまい、売ることが忍びなくなった。でもカッコつけたかったので、この少女漫画を俺にくれというのが恥ずかしく、こっそり持ち帰ってしまったとのことでした。今では一緒にさまざまな少女漫画を読むことが楽しみになりました。三内先生、ガラスの仮面50巻の発売楽しみにしています。そうか、
よかったです。
今も付き合ってるってことなのかな。
そうです ね、
一緒にさまざまな少女漫画を読むことが楽しみになりましたということだもんね。そうですか、ね、
いいわ。
もしくは恋人関係を解消して少女漫画を読むただの友達になってるのかな。分かんないけど。
それもいいわね。
それもいいけどね、
うんうん、すごくいいわ。
あんまりない例だけどね。
そうですね、
引っ越しの思い出、続いて紹介します。相模原市のラータンさん、51歳女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
引っ越しの思い出、昔家族で借りて暮らしていた一戸建て、急遽その持ち主の大家さんが自宅に戻ってくることになり、私たちは出て行かなくてはなりません。次の賃貸物件を探していた母が、不動産会社に紹介された物件の内覧をしに、とあるお家に一人で行きました。
はい、
指定された日時に現地へ赴き、ピンポンしてみると、全く言語が通じない、どこの国かもわからない外国の人が出てきたそうなのですが、母は持ち前の前向きな性格で適当に話をし、勢いでその物件を端から端までくまなく見てきたそうです。帰宅してしばらくすると、不動産会社から、今日は内覧には行かれなかったそうでと連絡です。母が内覧した物件は紹介されたところではなく、住所が似た全く違う物件だったそうです。心当たりのない変なおばさんが突然やってきて、自分の家を見て回られたその外国の人は一体どんな気持ちだったでしょう。母は契約が成立したら出ていく人なんだと勘違いしたとのこと。この家具は置いていってくれるの?などと身振り手振りで尋ねたとも言っていました。後から考えたら、とんだ無礼をしたものです。あの時押し入ってしまったお家の方、母の代わりにお詫びします。申し訳ありませんでした。その後新たな住まいが見つかり、無事に引っ越すことができました。まあちょっと ねまだ入居されてる方いるんですけど、少し家見ていただきます、協力くださいみたいな、そういうことはあるんだろうけれど、
ね、ありますけども、いやよくね見せてくれましたね、その外国の方も。
そう、ね、
日本にはこういうことがあるのかな
とか思ったのかな。きっと賃貸だったんでしょうね、きっと
ね
なかなかやっぱりね、言葉は通じなくてもね、もう気持ちできるっていう人ね、いますもんね。
見せて欲しいの、
そうそうそう、ね、これがなって、次になって、
次に
引っ越すの私だから、契約はまだなんだけど。
契約、ね、
全部手振り
いけそう、
でちょっとみたいな、この家具は置いてくの持っていく、あなたのみたいな、あなたのものなんて言って、
いける気がしてきた。
いける気もするけどね、迷惑な話ですよね。山口県のあずきの母さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
娘の就職のために引っ越しの手伝いで下関に来ていて、ラジコで聞いています。ありがとう、下関で、ありがとうございます。
ありがとうございます。
先ほど義理のお母さんが火災報知器のカバーのため四つん這いになられた話を聞き、そんなことがあるんだねと娘と笑った直後、はい、私たちもアパートに到着、はい、娘の持ってきた燻蒸殺虫剤も火災報知器のカバーをかけなくてはならず、娘と大笑いして、たった今私が四つん這いになったところです。お嫁さんのためにすかさず四つん這いになられるなんて、本当に優しいお母さんだなと改めて思いました。そうですか、この方ちょっと躊躇したのかな、私がっていう。そうね、引っ越してすぐってね、踏み台とかないからね、まあ、当然訓練とか燻蒸するときは荷物ないときだもんね、
早速、
面白い
面白い。
大分市のほほえみさん太郎さん48歳男性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私は賃貸アパートの管理の仕事をしています、
はい、
この時期は引っ越しが多いので退去の立ち会いを毎日何件も行います。そうね、こういう立場の人もいるよね。住み慣れた部屋を旅立つ瞬間を今まで何千件と見てきましたが、いい部屋でしたと最後に感謝の言葉を言ってもらえることがこの仕事をやっていてよかったなと思える瞬間です。ねえ、それから品川区のとっつぁんぺさん31歳女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の部屋選びの思い出です、
はい、
不動産屋さん、こんなに広いんです、今なら家賃お安くします、いいですね。ただ一つ伝えなきゃいけないことがあって、まさか幽霊とか、うん、いいえ、1階がパン屋なので毎朝パンの香りに誘惑されながら出勤することになります。部屋探しでてっきり事故物件かと思ってドキドキしたのですが、私にとってメリットしかなく部屋を即決したことがあります
、はい、
引っ越し後何度も誘惑に負けてパン屋さんには大変お世話になりました。そうね、
うわ、
いいね、
いいね、
1階がパン屋、まあでもちょっと毎朝だとさすがに
そうなのか、
違う気分の時もあるかな、どうでしょうかね。
やめようと思っても食べちゃうな。
そうね、
はい、
確かに、うん、浜松市の東子さん女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
運送会社に勤めています。3月は引っ越しの繁忙期で会社一丸となって乗り切ろうと頑張っております。そうね、
そうですね、
そうだよね、運送会社がないとね。入社した頃から数年前までこの時期になると男性は鉢巻き、女性は首からタスキをします。鉢巻きには真心の引っ越しなどその年のキャッチフレーズが発表されそれぞれ書き込みます。
へ、
高校球児みたいだね。3月に1ヶ月間 3月の1ヶ月間毎日それをつけ続けます、
はい、
来客の時も男性は鉢巻きをしたまま対応、女性はタスキをしたままお茶出しです。何かの宗教団体みたいで若い頃は本当に恥ずかしかったのを覚えています。大体のお客様はドン引きです。そうね、
手書きか、
大変ですねと言われ折れてしまいそうな心を奮い立たせるために、繁忙期なんでと握り拳を見せる始末。せめて好きな文言を書かせてよと思い、こっそり裏にどうせやるならどんとやれと私の好きな言葉を書いて乗り切っていました。面白いしね、運送会社。
そうですね、
まあね、まあ、ドライバーじゃなくても全員で一丸となって3月乗り切ろうということで。
そうですね、事務所でもね、
事務所の人でもね、
そっか、
でも事務所のスーツ着た、ね、デスクワークのおじさんとかが鉢巻き行って、女性はタスキしていらっしゃいませ
っつって
、おっとなんつって
すごいです ね、
なんつってね、見積もりですか、はい、面白い。君津市のたぬき村の直子さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
姉の家の引っ越しを手伝いに行った時に、はい、私と姉は引っ越し屋さんのリーダーの男性に恋をしてしまいました。
そうですね、
姉の新居はキッチンが2階にあり、大きな冷蔵庫が階段から上げられないという問題が発生しました、
はい、
仕方ない、後日クレーンで2階に入れるしかないかななどと話し合っていました。しかしリーダーの男性が道路と2階のベランダを確認し、人力で2階に吊り上げてみましょうと提案してくれて、チームのメンバーに配置を指示しました。大きな冷蔵庫は吊り上げられ、一度車の上に上げられ、そこから2階のベランダに人力で吊り上げられていきます。本当に人の力で上げられるのと手に汗握り姉と応援していました、
はい、
諏訪の御柱祭を見ているのかと思うほどの興奮でした。技術、体力、精神力の賜物。冷蔵庫が無事に吊り上げられ2階に入ってきた時には拍手喝采で、私ちょっと涙が出ました。
そうですね。
そして寡黙なリーダーは少しほっとしたような笑顔を出し、またすぐに黙々と仕事を済ませ、次の引っ越し先へと颯爽と行ってしまいました。その日の夜、姉とずっとリーダーの男性の冷蔵庫を吊り上げた時の話をして2人でキャーキャー盛り上がっていました。姉の旦那はまだその話してるのなんて冷めた目で私たちを見ていましたが、冷蔵庫の吊り上げ効果は抜群で、私たちはしばらくリーダーの男性の話でキャーキャー盛り上がっては、引っ越し屋さんのトラックを見かけては、あのリーダーの車じゃないと確認してしまう始末でした。いいね、
楽しそうだな。
楽しいよね。わかる、こういうね、うん、特に、うん、まあ力仕事とかさ、
ね、
うん、パパッとね、
本当にできないことをやってね、驚かされたらもう本当好きになっちゃう。
本当だよね、うん、消防士さんとかかっこいいもん ね、
本当ですよね、
警察官とかね、
はい、
男の俺でもなんか好きっていう時あるよね。
そうでしょ、うん、なるよね、
なんでみたいな、私が3日かけて上がらなかったものなんでみたいな、一瞬でね、あバカーンなんて言ってね、ありがとうございますみたいな、たくさんのメッセージありがとうございました。
3月10日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国。新生活で新しい家具を買ったという方もいるかもしれません。早速お店に取りに行こうや、そんなの明日行けや、とりあえずお疲れ様、 TBS ラジオです。
さて、来週3月17日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマは初めて〇〇した話、ゲストはジャーナリスト増田ゆりやさんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。